まり第680号2010年10月号です。暑くて長かった夏が去り、お彼岸を境に爽やかな秋風の吹く頃となりました。金木犀の甘い香りがどこからか漂ってきます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は9月18日に行われた伊万里牛空手をラボー in 大平山での一コマです。鉢巻きをきりりと締め、華やかな祭りの法被をまとい、胸にはゼッケンをつけ、マイクの前で大きな口を開けて叫んでいる少女。思いの丈を言えたでしょうかね。今月の主な内容、特集平成21年度決算報告、インフォメーション伊万里、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、教育と文化、暮らしのチャンネル、ピノキオ木工芸表彰作品紹介となっています。
特集、平成21年度決算報告。皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計は20年度決算に比べ、国の景気対策による定額給付金などにより歳入歳出ともに大きく増加しました。歳入総額233億2806万円に対し、歳出総額は230億523万円です。その差は3億2283万円で、翌年度へ繰り越すべき財源5355万円を差し引くと、2億6928万円の黒字決算となりました。歳入の総額は233億2806万円で、20年度に比べて 13.5% 増加しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は90億4166万円で、全体の 38.8% を占めていて、20年度に比べて 3.4% 減少しています。うち市税は68億7177万円で 3.8% の減少となっています。依存財源の総額は142億8640万円で 61.2% を占めていて、20年度に比べて 27.7% 増加しました。うち地方交付税などは58億4673万円で 17.3% の増加となっています。歳出額は230億523万円で、20年度に比べて 13.5% 増加しています。この歳出を性質別に見ると、人件費などの義務的経費と普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費とその他の経費に分けられます。このうち義務的経費は116億2001万円で、全体の 50.5% を占め、20年度に比べて 1.0% の増加となっています。うち人件費は49億1661万円で 0.9% の減少となっています。投資的経費は30億7960万円で 13.3% を占め、20年度に比べて 108.9% の増加となっています。うち普通建設事業費は 28億4786万円で、国見中学校建設などにより、97.9% の増加となっています。消費的経費は48億7682万円で、全体の 21.2% を占め、20年度に比べて 30.5% の増加となっています。うち物件費は24億687万円で 9.5% の増加となっています。その他の経費は特別会計などへの繰出金などです。34億2880万円で全体の 15.0% を占め 3.5% の減少となっています。目的別歳出。最も多くの経費を要したのが民生費の約62億円で全体の 26.8% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護費など安定した社会生活を保障するものです。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などの総務費に約39億円を要しました。このほか学校教育、社会教育、社会体育などの教育費に約26億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約25億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約24億円、緊急雇用などに要する経費として労働費に約2億円を支出しました。特別会計の状況。特定の事業を行う場合に特定の収入でその収支を賄う会計です。国民健康保険歳入61億7747万円、歳出67億1134万円、差し引きマイナス5億3387万円、介護保険歳入51億417万円、歳出49億7976万円、差し引きプラス1億2441万円、立花大地開発事業歳入8028万円、歳出2億8780万円、差し引きマイナス2億752万円、公共下水道事業歳入23億9560万円、歳出23億9457万円、差し引きプラス103万円。農業集落排水事業歳入1億2469万円、歳出1億5860万円、差し引きマイナス3391万円。市営駐車場歳入1409万円、歳出1144万円、差し引きプラス265万円。老人保険歳入2289万円、歳出1618万円、差し引きプラス671万円。後期高齢者医療歳入11億3167万円、歳出11億2914万円、差し引きプラス253万円。企業会計の状況。独立して採算を行う特別会計の中で地方公営企業法の適用を受けている会計です。病院事業収益的収入10億628万円、支出10億7638万円、差し引きマイナス7010万円。資本的収入1億3963万円、支出1億6881万円、差し引きマイナス2918万円。水道事業収益的収入12億9291万円、支出10億6598万円、 差し引きプラス2億2693万円、資本的収入6億4008万円、支出15億5291万円、差し引きマイナス9億1283万円、工業用水道事業収益的収入6億4322万円、支出5億3631万円、差し引きプラス1億691万円、資本的収入23億7463万円、支出26億5108万円、差し引きマイナス2億7645万円。基金残高、財政調整基金5億2896万円、福祉基金4億7042万円、まちづくり基金2億8595万円、介護保険基金2億834万円など、合わせて25億4538万円。私債残高、一般会計209億5494万円、公共下水道事業144億2981万円、農業集落排水事業13億5807万円、病院事業2億3990万円、水道事業50億3770万円、工業用水道事業157億1486万円、合わせて577億3528万円。以上を市民1人当たりに換算すると、借入金残高は99万4270円で、預金残高は43834円となっています。21年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営健全化を図ることを目的に、19年6月に制定された地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、伊万里市では5つの指標を公表しています。健全化判断比率、これは実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の4種類で、いずれの指標についても早期健全化、財政再生基準を下回り問題ありません。資金不足比率、各公営企業における資金不足比率については、21年度決算において資金不足を生じた公営企業がないため該当ありません。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。 これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里、ふるさと伊万里応援寄付金。平成20年度の受け入れ状況、歴史文化を生かしたふるさとづくりへ9件86万6千円、市民による町おこしへ5件10万5千円、自然環境の保全へ1件50万円、指定なしの市長お任せへ20件177万円、合わせて35件324万1千円。この寄付金を活用した21年度の活用状況、歴史文化を生かしたふるさとづくりは市長お任せコースへの寄付金と合わせて237万1000円を都市開発課の伊万里津景観形成事業へ充当し、伊万里川河畔に小伊万里の積み出しで栄えた当時の伊万里津を壁画で再現しました。市民による町おこしは9万5千円を男女共同まちづくり課の地域の元気推進事業へ充当し、市民と行政との共同により進めている 元気な町づくりに取り組む地域などを支援しました。自然環境の保全は50万円を教育委員会生涯学習課のカブトガニ展示館建設等支援事業へ充当し、地元保護団体が取り組むカブトガニの館の建設事業費などに補助を行いました。市長お任せは、いずれのコースも指定されなかった場合は市長が寄付者に代わって事業を選択させていただいています。163万4000円を歴史文化を生かしたふるさとづくりコースの伊万里景観形成事業へ充当させていただきました。21年度の受け入れ状況、歴史文化を生かしたふるさとづくりへ8件45万5千円、市民による町おこしへ2件11万円、自然環境の保全へ1件1万円、指定なしの市長お任せ5件105万8千円、合わせて16件163万3千円。22年度に活用する内容、歴史文化を生かしたふるさとづくりは、市役所玄関に掲げている佐賀の七賢人の一人副島種臣の書高才閣の修復に15万円を活用します。市長お任せは黒川公民館の図書整備に100万円を活用しました。ご寄付いただいた皆様、誠にありがとうございました。伊万里市では寄付者の意向に配慮しながら、さまざまな事業にその一部を活用させていただきました。問い合わせ先、財政課、電話 23-2112。 市民ネットワーク伊万里は、介護や子育ての充実、環境保全などに取り組む23の市民活動団体が加入し、住みよい町伊万里の実現を目指して活動しています。市との共催で町づくり講演会を10日日曜9時半から図書館のホールで開催します。市民、団体、行政との共同の町づくりを一緒に学び、今後の市民活動や町づくりに生かしませんか。内容、波多津町の事例発表と講演があります。講師は特定非営利活動法人グラウンドワーク三島理事で事務局長の渡辺豊弘氏。1950年生まれ、静岡県庁で農業基盤整備事業などを担当。2008年から社会学科教授。地域づくりや水辺再生を仕掛けるまちづくりプロデューサーの役割を全国に先駆けて指導しています。詳しいことは市民ネットワーク伊万里事務局、電話 23-2198 へお尋ねください。市民ポータルサイト丸ごと伊万里が9月7日に熊本市で開催された九州ウェブサイト大賞2010で審査委員特別賞を受賞しました。市民ポータルサイト丸ごと伊万里は、平成16年に行政、商工業、農業など6つの団体が運営協議会を組織して設立。主に市内の企業サイトをリンク形式で集約し、伊万里の魅力ある情報を全国に向けて発信するなど、元気な街づくりを目指して取り組んでいます。今回の受賞は、イベント情報などの頻繁な更新によって常に新しい情報が把握できることや、口コミ情報などの発信により地域の活性化に貢献していることなどが評価されたものです。食育の基本は楽しく食べること。子どもの食が細い、好き嫌いが多いなど、お悩みのお父さんお母さん、おいしく楽しく食べさせるテクニックを学べるキャラ弁教室に参加しませんか。31日日曜10時から市民センター調理室であります。参加費は1000円。これは弁当の材料費、昼食代を含みます。託児を希望する人は予約が必要です。受付期間は21日まで。詳しくは食のまちづくり推進委員会事務局、電話 23-2115 へお尋ねください。伊万里市では平成18年度から9 国の社会資本整備総合交付金を活用した都市再生整備計画事業、旧まちづくり交付金事業に取り組んでいます。事業の最終年度に事後評価を実施するため、市において事後評価の原案を作成し公表しますので、皆さんのご意見をお寄せください。募集期間は18日から11月1日まで。詳しいことは企画政策課電話 23-2124 へお尋ねください。広報誌についてあなたの声を聞かせてください。多くの市民の皆さんに愛される広報伊万里を目指します。市民と行政との間を身近な情報でつなぐ町の広報誌は、よく住民と行政をつなぐパイプ役に例えられます。広報誌を通して町と住む人が共通の意識を持ち、お互いの信頼関係を築いていくためには、読者である皆さんの声が欠かせません。広報伊万里はこれまでもこれからも伊万里の町の姿を綴っていきます。町の皆さんで作る広報誌にたくさんのご意見、ご感想をお待ちしています。募集期間は今月いっぱいです。はがき台のアンケート用紙がついています。内容は、よく読むコーナーはどれですか？今後もっと知りたいことやご意見、ご要望など自由にご記入ください、などです。詳しいことは、情報広報課広報係、電話 23-2143 へお尋ねください。伊万里税関支所は、安全で安心できる社会の実現、関税などの適正公平な徴収、貿易の円滑化を目指し、密輸の取り締まりや輸出入貨物の通関など、秩序ある貿易の発展に努めています。問い合わせ先、伊万里税関支所、電話 28-2514。 10月は薬物及び銃器取締り強化期間として、覚醒剤、麻薬などの不正薬物や拳銃などの密輸の取締りを全国的に強化します。不審な話や噂を耳にしたら、税関密輸ダイヤルへご連絡ください。電話は 0120-461-961、 24時間受付中です。ウォーキング国民運動の一端として、伊万里市では二里町を会場としてウォーキング大会が開催されます。10日日曜9時半から。集合場所は二里公民館。6キロコースと10キロコースがあります。参加費用は一般500円、会員200円、中学生以下100円、保険料を含みます。なお、当日の申し込みでも参加できます。問い合わせ先、二里公民館、電話 23-3024。 消防本部では、応急手当による救命率の向上を図ることを目的に、救急指導車や AED、 訓練用人形の資機材を整備しました。これは緊急時において市民の皆さんが落ち着いて応急処置などができるよう講習を行うために、財団法人日本宝くじ協会の助成を受けて購入したものです。地域や団体などで講習を希望する場合はご連絡ください。詳しくは消防本部警防課、電話 23-2117 へお尋ねください。佐賀県人口予想クイズがあります。商品1等は旅行券3万円分1人ほか図書カードなどです。応募期限は15日。問題、今年行われている国勢調査による佐賀県の人口は何人でしょうか？ヒント、これまでの国勢調査による佐賀県の人口推移、平成7年884,316人、12年876,654人、17年866,369人。さて、今年は何人でしょう？ 問い合わせ先、国勢調査佐賀県実施本部、人口予想クイズ係、電話 0952-25-7037。
市長雑感、伊万里市長塚部義和、縁起橋を歩こう。川のあるところには橋がかかっています。川がその町の風物詩ならば、橋は町を印象づけるアクセントかもしれません。伊万里の市街地をゆったり流れる伊万里川には、さまざまな橋がかかっています。昭和42年の大水害の後、川幅を広げる河川改修が行われ、それぞれの橋も立派なものに架け替えられました。市街地の中心には相生橋があります。共に生きる橋で、夫婦や恋人同士で渡ると仲睦まじくなると言われています。その上流には延命橋、伸びる命で健康を祈願しながら渡ると長生きをすると伝えられています。また二つの橋を渡って最後に渡ると幸せになれると言われているのが幸い橋。これらの橋はめでたく幸せを呼ぶということで、伊万里川には三つの縁起橋がかかっていることになります。伊万里市は古伊万里文化の香る町づくりをテーマに、市街地の情景や景観づくりに取り組んできました。市街地の道路や橋には、伊万里ならではの古伊万里の壺や人形の焼き物などが設置されています。相生橋には豪華な古伊万里壺や伊万里色絵オウム置物が、延命橋には古伊万里色絵五番童子置物と古伊万里色絵ひょうたんなまず童子置物が飾られています。市はこの度国の補助を受けて、幸い橋に古伊万里風のモニュメント、明都鳥と鶴と亀の絵柄の大壺を設置しました。この明都鳥はオスが107センチ、メスが105センチの高さで、市内の窯元で製作していただきました。私は観光客をさらに呼び込むため、これらの3つの橋をめぐる縁起橋ツアーを開催し、広く売り込んでいきたいと思っています。ぜひ市民の皆さんも縁起橋を歩いていただきたいと思います。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。9月11日、子どもたちが異文化を学ぶ国際交流広場が市民センターで行われました。この日の講師は英語教師のオーストラリア出身トレーシー・スウィフトさんと、イギリス出身ニック・ケインさん。参加した小中学生30人は、慣れない英会話に苦戦しながらも、外国人講師と一緒に世界の料理やダンスなど国際交流を深めた一日となりました。ケインさんと一緒にイギリス料理を作る真剣な表情の女の子たちの写真があります。9月17日、福岡市で行われた NHK 全国学校音楽コンクール九州大会で金賞を受賞した伊万里小学校コーラス部が市役所を訪れ、2年ぶりとなる全国大会出場を塚部市長に報告しました。10月9日に東京で行われる全国大会への目標は金賞ですと、部員28人全員が声を揃えて宣言し、健闘を誓い合いました。9月18日、表紙でも紹介しましたが、伊万里牛の PR を目的に、黒川町の大平山で伊万里牛クーテオラボ in 大平山が開催されました。 この日は県内外から約600人が来場し、伊万里牛のバーベキューに舌鼓、メイン行事の絶叫大会には41人が参加し、特別ステージの上からそれぞれの思いの丈を叫び、声の大きさや内容の面白さなどを競いました。給料を上げてくれと叫び、会場を大いに沸かせた神奈川県からの参加者もいます。市外からの参加者の一人は、おいしい伊万里牛を食べ腹の底から大声を出して大満足ですと爽快な表情で話していました。スポーツです。9月3日第23回市長杯争奪伊万里市民ゲートボール大会が国見台球技場で開かれ、38チーム240人が参加。開会式では幡地町の96歳の田中みどりさんをはじめ、90歳以上の選手13人に特別賞の表彰が行われました。第19回伊万里市連盟会長杯争奪ソフトテニス大会が9月12日国見台庭球場で行われ、44ペア88人が熱戦を繰り広げました。スポーツを続けます。市民スポーツ、10日日曜伊万里スポーツデイ、8時10分から市民新体力テストが国見台武道館で、10時からキッズスポーツフェスティバルが国見台陸上競技場で、伊万里市民バレーボール大会が8時半から国見台体育館で、11日月曜国見台陸上競技カーニバル、9時から国見台陸上競技場で、14日木曜ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、16日土曜小学校陸上運動大会が8時15分から国見台陸上競技場で、24日日曜市近郊ジュニアバドミントン交流大会が9時から国見台体育館で、30日から11月3日まで市長旗争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、11月3日水曜祝日伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から国見台庭球場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、10日日曜立花地区町民運動会が8時から立花小学校で、ニュースポーツ交流会が10時から大河内小学校で、11日月曜幡地町健康づくり大会が8時45分から幡地運動広場ほかで、17日日曜東山城町民体育大会が8時半から東山城小学校で、黒川町ペタンク大会が9時から旧黒川中学校跡地で、24日日曜夢岬クロスカントリー大会が8時40分から伊万里夢岬公園で、31日日曜大坪地区町民運動会が8時から伊万里中学校で、南畑町内一周駅伝大会が8時半から、松浦町民グラウンドゴルフ大会が10時から松浦運動広場ほかで、それぞれ予定されています。
ほがらかページです。キス町の松尾博さんがめでたく100歳の誕生日を迎えられ、9月1日に塚部市長から121番目となる百寿メダルが贈られました。楽寿園に入所されていて、足が少し不自由なほかは至って健康。趣味は読書で、推理小説や時代小説などを眼鏡をかけずに読んでいるとのことでした。 8人の子供を懸命に育て、長生きの秘訣は好き嫌いをしないで何でも食べること、そして何事にもくよくよせずに気持ちの切り替えが大切と話されました。市内の男女最高齢者を市長が訪問し、記念品を贈呈しました。女性の最高齢者は新店長の前田清さんで、なんと107歳。戦後遠方への行商などで生計を立てていたという清さんは、今でも体力維持のため家の周りの散歩を日課としているそうです。好き嫌いをせず何でも食べ、周囲に流されず自分の思うように生きることと話されていました。男性の最高齢者は東山城町に住む辻本寛一さんで103歳。少し耳が遠いほかは健康状態も良好です。ハンバーグなどの肉類が好きで、食事は毎食欠かさず食べ、規則正しい生活を送っておられます。長生きの秘訣は一生懸命に働くことと答え、ひ孫が遊びに来てくれるのが楽しみだと話されていました。ドクターズアイ、伊万里市立市民病院院長、外科の小関和幸医師です。骨粗しょう症を防ぐために、骨は硬い石のようですが、実は生きた細胞の集まりです。皮膚などと同じように、絶えず古くなった骨は壊れ、新しい骨が作られており、これを骨代謝と言います。このバランスが崩れ、骨の内部がスカスカになってしまう状態が骨粗しょう症で、高齢化が進む日本での発症数は急増しています。また女性の患者数は男性の3倍以上になります。男性と比べ女性は骨格がもともと細いことなどがその理由です。症状は背中や腰が痛い、こわばる、曲がるなどが一般的ですが、一番怖いのは骨が弱くなって骨折しやすくなることです。症状が進むと脊椎の圧迫骨折のほか、足や腕の付け根、手首の骨折などがよく起こります。特に脊椎の圧迫骨折や足の付け根の骨折は動けなくなり寝たきり状態になるため大きな問題となっています。高齢になると転倒しやすくなり骨折してしまう危険性があります。転ばないように日頃から気をつけることが必要です。こうすれば大丈夫。生活の中に適度な運動を取り入れ、骨に刺激を与えることで骨代謝は改善されます。毎日最低20分程度歩くだけで良い影響を与えます。また日本人は年代にかかわらずカルシウムの摂取が少なくなりがちです。カルシウムの積極的な摂取はもちろんですが、吸収に不可欠なビタミン D や骨代謝を改善させるビタミン K も大切な栄養素です。バランスの取れた食事で栄養素が偏らないように心がけながら、楽しく食事をとりましょう。現在は多くの薬が開発されていますので、自分に適した治療を行うことも可能です。かかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は大坪町つつじが丘にお住まいの原田雅也さん、真由美さんの長男柊くん、3歳3ヶ月。僕が今夢中なのはブロック遊び。大きなお家やかっこいい車を作れるように頑張ってるんだよ。早く大きくなってクレーン車とか消防車とかいろんな車を運転する人になりたいな。 お母さんから一言。ちょっぴり恥ずかしがり屋のしゅうくん、お友達と仲良く遊んで、ごめんねって素直に言える優しい子に育ってね。優しい目と白い歯をちらっと見せて笑う口元がとっても可愛いしゅうくんです。微笑みさん、大坪町栄町の久我美穂さん、21歳。今年の4月から伊万里幼稚園で働いています。園児たちの日々成長する姿を見ていると、頑張る元気が湧いてきます。どんなに忙しくても、子ども一人一人をしっかりと見るよう気をつけています。好きな食べ物は、何と言ってもタピオカです。一時期は毎週食べに行くほどにはまってしまいました。趣味はドライブです。行ったことがない場所に行ってみたくなるんですよね。好きな男性のタイプは、何事にも一生懸命で頑張っている人が好きですね。豊かな髪を胸元まで垂らし、はっきりした目鼻立ちの明るい笑顔がチャーミングです。四季の歌。秋祭り、おえし&の鍵外す。秋祭り、おえし&の鍵外す。橘町長尾勲さんの句です。ついと騎士、枯れだ先の赤とんぼ、羽の動きて夕日のきらり。ついと騎士、枯れ枝先の赤とんぼ、羽の動きて夕日のきらり。大坪町白野の小田絹江さんの短歌です。
教育と文化です。今年の男女共同参画週間のキャッチフレーズは、話そう、働こう、育てよう、一緒にでした。この言葉の中にある一緒にという観点から、子育て教育現場を見てきました。まず乳幼児健診の風景もここ10年で変わってきて、夫婦での参加や父親のみの参加が増えるなど多様化しています。3歳児健診時においては父親のみの参加が増えてきており、健診に参加する父親からは日頃の育児への関わりが見て取れます。幼稚園、保育園や小中学校での行事でも父親の参加率が増えています。また社会全体でみんなで子どもを見守り育てていこうという意識が高まってきており、地域における子ども見守り隊の活躍もその一つです。こういう中で育まれている子どもたちは、男女共同参画社会が目指すあなたらしく私らしく生きていける社会の一員として、お互いを大切に思う気持ちが自然と芽生えていくのではないでしょうか。男女共同参画都市宣言から10年目を迎えた今、お互いを思いやる気持ちを一緒に広げていきましょう。8月27日、市民センターで童話問題講演会が行われました。今年は歌手で特殊面接委員保護司の千葉裕子さんを講師に招き、心の扉を開いて、一人一人の輝きを見失わないでと題した講演が行われました。少年院などで子どもたちを更生に向けて面接などを行う特殊面接委員としての豊富な経験をもとに、現代の家庭、家族の在り方や 子どもたちの悲しみや苦しみを語り、本来の親子の愛情交流の大切さを訴えました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その21、山城くんち。秋祭りを意味するくんちは、旧暦9月くんちの重陽の節句や、9月くんち、10くんち、29くんちの三くんちから来た呼称とされます。東山城町と山城町は、江戸時代に山城郷と呼ばれました。最も社格が高い郷社とされたのは、東山城町里の青旗神社です。旧暦9月9日は、青旗神社の1年間で最大の祭礼で、山城くんちと呼ばれました。明治時代に新暦が採用されたので、月遅れの10月9日になり、近年では前後の日曜日に行われることもあります。現在はこの日に東山城町の里、脇野、大久保、滝川地、河内の5つの地区が交代で、浮流を奉納し、にぎわいます。くんちに浮流を奉納するのは、豊作をもたらす神をもてなし、参加する人々も楽しむためです。村人の連帯感を養い、稲刈りの本格化に備えたのです。平成22年度全国学力学習状況調査が4月20日に実施され、結果が文部科学省により公表されました。市内全小中学校において分析し、各学校の課題を明らかにして、具体的な対応策を考え、全職員共通理解の下で実践に移しています。調査内容は、小学校6年生は国語算数、中学3年生は国語数学、いずれも生活意識などの質問がありました。今後、伊万里市として力を入れていきたいこと、授業の充実を図ることにより、学習意欲を高め、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身につけさせながら、それを実生活に活用していく思考力、判断力、表現力をバランスよく育成していくこと、また命の教育をはじめ、いじめを許さない教育など、心の教育のさらなる推進を図っていきます。子どもたち一人一人の力を伸ばすために、この調査結果を十分に生かしていきます。
次は暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。伊万里市文化祭合同芸能発表会が11月7日日曜10時から市民センターで開催されます。入場料は300円です。お琴、民謡、器楽などのほか、同時開催で喫茶店、茶会などもあります。お問い合わせ先、伊万里市文化センター電話 23-0933。 10月は土地月間です。一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には2週間以内に土地の利用目的、取引価格などを届け出なければなりません。問い合わせ先、企画制作課電話 23-2124。県労働委員会が公正中立な立場で斡旋などの制度によりトラブル解決をお手伝いする巡回労働相談を実施します。19日火曜10時から4時まで、場所は伊万里総合庁舎です。費用は無料、秘密は厳守しますのでお気軽にご相談ください。問い合わせ先、県労働委員会電話0952-257242。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 10月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は20日水曜11時から11時45分まで。これは申し込みが必要です。場所は子育て支援センターポッポです。このポッポの電話は 23-5197。 10月はゴミの減量化を推進するためレジ袋の削減などに取り組む九州統一マイバッグキャンペーンの強化月間です。買い物の時は買い物袋マイバッグを持参することでレジ袋の削減に努めましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 国土交通省では自動車の利用実態を把握し将来の交通計画を立てるための基礎資料を得る目的で全国一斉に道路センサス、全国道路街路交通情勢調査を実施してその情報を公開しています。問い合わせ先、国土交通省佐賀国道事務所調査課、電話 0952-32-1151。 次は里親制度です。里親制度とは様々な事情により親の愛情を受けることが難しい子どもに親に代わる家庭環境と愛情を提供し、子どもの安心感、愛情関係の形成や心身の健やかな発達を目指す制度です。詳しくは、佐賀県中央児童相談所、電話 0952-26-1212 までお尋ねください。高年齢者の雇用の促進に取り組む事業主の皆さんを応援する中小企業定年引上等奨励金があります。詳しいことは財団法人佐賀県高齢者障害者雇用支援協会、電話 0952-25-2597。 仮称伊万里有田地区統合病院整備事業についての住民説明会が19日火曜7時から市民センターであります。問い合わせ先、市民病院事務局、電話 23-4121。 伊万里養護学校第32回発展祭が17日日曜9時40分からあります。問い合わせ先は伊万里養護学校、電話 23-8554。地上デジタルテレビ放送への円滑な移行を推進するため、12日火曜と13日水曜、市役所1階市民ロビーで、地デジに関する相談窓口が開設されます。問い合わせ先、地デジ県民サポートセンター、電話 0952-23-2223。早く気づいて、そして逃げる。ついてますか？住宅用火災警報器。設置義務化は、6月1日から始まっています。リンパ浮腫講習会。17日日曜10時から、佐賀市のほほえみ館であります。申し込みは14日木曜まで。詳しいことは、リンパ浮腫を学ぶ会事務局、電話 0954-23-5680。 市では日本脳炎予防接種について積極的な勧奨は差し控えていますが、接種を希望される場合は予防接種として受けることができるようになりました。対象は3歳以上7歳6ヶ月未満のお子さんと9歳以上13歳未満のお子さんです。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 まで。第4回前田家住宅お月見コンサートが11日金曜午後7時からあります。入場料は2000円です。お問い合わせ先、大坪塾、電話 23-9898。やってみうだ2010 in 大川町。 11月7日日曜9時半からあります。大川運動広場です。詳しいことは大川公民館電話 29-2001。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、地産地消、旬の食材を。地産地消とは、地元で生産されたものを地元で消費することです。同じ食材でも、産地から消費地までの距離で、輸送や保存に使われるエネルギーには大きな差があります。地元の食材を購入することで、そのエネルギーを削減することができます。また、旬ではない食材は、旬の食材に比べて生産に多くのエネルギーを消費します。買い物をするときには、旬や産地も気にしてみましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。東山城町の長浜干拓で行っている鶴越冬事業の業務を手伝っていただけるボランティアを募集します。また、くず米、麦などの鶴の餌を募集しています。提供していただける人は問い合わせ先まで連絡をお願いします。受け取りに伺います。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。
10月の行事予定、市民センター、17日日曜10時から第6回ボランティア祭りふれあい広場があります。28日木曜9時半から横峯義文先生講演会。市民図書館、11日月曜から20日水曜まで特別整理のため休館します。この期間中は資料の貸し出しや予約など、また資料に関する問い合わせには対応できません。市民図書館15周年記念事業、24日日曜0時15分からホールであります。第1部が記念式典、第2部が記念講演会で、講師はノンフィクション作家の柳田邦夫さんです。お話01には毎週木曜11時からと11時半から2回あります。お話し会は毎週土曜2時半からあります。10月25日月曜は休館です。市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、公証人による暮らしの知恵相談は第3木曜、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜、時間は9時から4時まで。いずれも予約が必要です。電話は情報広報課市民サービス係、電話 23-2136 へどうぞ。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜、時間は10時から4時まで。行政相談は第3金曜、9時から正午まで。年金相談、市民ロビー前の1階面接室で毎週金曜9時半から3時まで。これは予約制で、電話は 0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室で毎月第4月曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。地上デジタル放送に便乗した 悪質商法に合わないために。アナログ放送は2011年7月24日に終了しますが、アナログ放送が延長できる工事はありません。またテレビ受信機やアンテナ電波などの諸条件により、地デジ対応のため工事が必要か否か、どのような工事が必要かは一概には言えません。見ず知らずの業者がいきなり訪問し契約を急がすような場合は、一人だけで判断せず、本当に必要かどうか家族や信頼できる人に相談しましょう。情報広報課市民サービス係の電話は 23-2136 です。夏休みを利用して子どもたちに木に親しんでもらおうと、市内の小学生を対象に夏休みピノキオ木工芸作品コンクールが開かれ、過去最多の153点の応募がありました。テーマ部門動物、最優秀賞大坪小学校3年岩永美宇さんのポストだぞ。優秀賞二里小学校5年長浜ゆり子さんの小鳥のレストラン。フリー部門の最優秀賞は大河内小学校4年野村しおねさんのお母さん見てね、プリントイレです。優秀賞は伊万里小学校3年岡本明さんのヘリコプター。皆さんおめでとうございます。今月の伊万里っ子しぐさ、その言葉聞いて話して気持ちがいいね。解説、聞いていて気分が悪くなるような言葉がありませんか。今自分が話している言葉をもう一度見直して、聞いていても話していても気持ちが良くなるような言葉を使っていきましょう。9月1日現在の人の動き、男 27,787 人、女 32,557 人、合わせて 58,044 人で、前月より17人減っています。なお、世帯数は 21,998 世帯で、18世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。
天高く青空が広がり、秋風が心地よく感じられます。田んぼには黄金色の稲穂がたわわに実り、豊作を伝えています。まさに実りの秋ですね。また、秋は祭りの季節。夜、耳を澄ますと、虫の声に混じって、笛や太鼓の音色が聞こえてきませんか？今も昔も、あの音色を聞くと、胸がドキドキと高まり、おくんちが待ち遠しくなります。先日まで日差しが強く、日陰を探して歩いていましたが、ここ数日は日だまりが恋しいくらい冷え込んできました。寒暖の差が激しいと、体がそれについていきませんね。風邪などひかぬよう、十分気をつけたいものです。では、来月号まで。ごきげんよう。